広報柳井2014年9月25日号。朝夕はめっきり冷え込んでまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、防災・減災を考える、2ページから3ページ。高齢者の肺炎球菌、インフルエンザ予防接種を開始します。4ページから5ページ。指定医療機関一覧。柳井市教育振興基本計画策定についての市民熟議。5ページ。第1回サザン瀬戸ロングライド in 山口参加者の募集、6ページ。柳井一日合同相談所の開催、市内各小中学校の市民参観日、7ページ。市政だより、8ページから9ページと12ページから14ページ。10月13日祝日、体育の日は市民スポーツレクレーションの集い、10ページから11ページ。市民と市長と気楽にトーク、参加者の声をご紹介します。14ページから15ページ。町の出来事、16ページから17ページ。10月の子育て支援、18ページ。市長コラム、柳井市子育てセミナー、19ページ。10月のイベントカレンダー、検査・相談など、水道修理連絡先、献血、20ページ。表紙、担当は中原です。3ページまで。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2014年9月25日号、ナンバー222、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は青色との2色刷りです。第1回サザン瀬戸ロングライド in 山口参加者ボランティアスタッフを募集中、6ページ。3分の2が4枚の写真で埋められています。日付の順に読み上げます。8月29日、全国中学校柔道大会で5位、森友亜美さん、大畑中3年。8月29日、全国中学校バドミントン選手権大会女子シングルスダブルスで3位、左から岩永凛さん、織中美優さん、水津由衣さん、柳井中3年。8月30日ひずみ八作大踊り大たらし姫八幡宮。9月11日、100歳長寿者を県知事と市長が訪問。新谷英子さん、ひずみ在住。2ページ。災害を防ぎ、被害をできるだけ少なくする、防災・減災を考える、3ページまで。東日本大震災や、この度の広島市における大規模な土砂災害など、自然災害による甚大な被害が各地で発生しています。このような自然現象のすべてを人間の力で食い止めることはできません。しかし、日頃の心がけや地域での助け合いによって、災害の被害をある程度防いだり減らすことが可能です。災害は人ごとではありません。災害発生時の対応には、市や消防、警察などの行政機関が当たります。この行政機関による公助はもちろんですが、自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助が 災害による被害を少なくする大きな力となります。より多くの人が自分の身の安全を確保できれば、無事な人同士が助け合うことができます。その積み重ねにより迅速で的確な避難救助活動が可能となります。日頃から災害について関心を持ち、自分たちで何ができるかを考え、来るべき災害に備えましょう。大雨でも立地条件により対応が変わります。近年は急に大雨をもたらすなどの集中豪雨が増えています。それぞれで異なるお住まいの地形や道、排水路等の身の回りの条件を把握され、各家庭や自治会等での対応策の検討や準備に努めることも必要です。台風への住宅の備えは事前に。台風の接近に伴う猛烈な風雨による雨漏り、屋根瓦の飛散、窓の破損など心配事を挙げればきりがありません。実際に台風が近づいてから屋根等の修理や点検をすると、怪我を負う危険性が増します。住宅に関する備えや修繕は必ず事前に行い、高所等の場合は無理をせずにできるだけ専門の業者に依頼しましょう。地震に対する耐震基準は昭和56年以降が一つの目安。昭和56年に住宅の耐震基準が大きく変わりました。古い基準の建物では十分な強度がない場合もあります。耐震診断を受け、必要な補強を行いましょう。部屋の中も点検しましょう。大地震が発生すると、テレビやタンス、食器棚、本棚などが倒れることがあります。またガラスや食器が割れると、鋭い破片が床一面に広がり、避難の妨げになります。家具を耐震用器具で固定する。窓ガラス等には飛散防止フィルムを貼り付ける。引き出しや扉などが不用意に開かない工夫をする。安全な時に危険箇所や避難場所の確認を。事前に危険箇所を把握し、避難場所や避難経路、避難にかかる時間や家族との連絡方法などを確認しておきましょう。各種ハザードマップ等。市ではこれまで土砂災害ハザードマップなど、先を関係する世帯に配布しています。市土砂災害ハザードマップ、市地震防災マップ、揺れやすさマップ、市洪水ハザードマップ、高潮ハザードマップ、ため池ハザードマップ、一時避難場所および生活避難所、これらのハザードマップ等の内容は、市土木建築課、経済建設課、危機管理室、出張所、連絡所で確認できるほか、市ホームページに災害時の地図情報として掲載しています。URL http://www.city-yanai.jp/site/bousai/chizu.html 山口県土砂災害ポータル。県では土砂災害危険箇所マップを公開しています。 URL http://dkeikai.preif.yamaguchi.lg.jp/portal/ 市が発行したハザードマップ等の写真が掲載されています。3ページ。防災情報をいち早くキャッチ。 防災情報の入手は災害から身を守るために重要なことです。防災メールやテレビ、ラジオなどで防災情報の入手を心がけましょう。市と県では迅速な行動に必要な情報をリアルタイムに発信しています。防災行政無線、屋外拡声支局、サイレン、スピーカーや個別受信機により住民の皆さんに直接同時に防災情報や行政情報を伝えるシステムです。親局、市役所、遠隔操作宅、消防署から中継局、三ヶ岳から野外拡声支局、市内39カ所、全国瞬時情報システム J アラートにより自動起動で伝達する緊急情報、緊急地震速報、大津波警報、津波警報、津波注意報、弾道ミサイル情報など、防災情報、土砂災害警戒情報、避難勧告、指示、気象警報、火災情報、被災情報、避難所情報など。音声放送が聞き取れなかったとき、放送内容が確認できます。防災行政無線電話応答サービス、電話 23-6400。火災であればこちらでも確認できます。柳井地区広域消防組合の消防情報案内、電話 23-0040。 市防災メール、登録は下の囲みをご覧ください。囲みを読み上げます。市防災メールを登録しましょう。市では登録した携帯電話やパソコン向けに気象・防災情報を配信しています。受信する気象情報は、警報のみを選択することもできます。登録方法、1、下の申し込み用メールアドレスに空メールを送信してください。申し込み用メールアドレス、yanai@xpressmail.jp。 QR コードが掲載されています。2、返信される登録用メールの指示に従い登録してください。囲みを終わります。防災だより、市から月1回配信する防災情報、防災情報、災害時の緊急情報、気象情報や災害情報、避難勧告など、地震・津波情報、県東部に観測された震度3以上の地震、気象情報、柳井市に発表された警報・注意報、土砂災害警戒情報、山口県土木防災情報システム、URL、http://y-bousai.preflow.yamagushi.jp/。 携帯電話の場合、末尾に K。 観測情報、雨量、河川水位など。気象情報、日本気象協会ウェザーニューズ提供。洪水情報、柳井川、筒井市川、八戸川の洪水情報や河川水位予測など。土砂災害警戒情報、大雨による土砂災害の恐れがあるときに発表される情報。緊急速報メール、 NTT ドコモ、 AUソフトバンクの各携帯電話会社のサービスで、市内の各社携帯電話に緊急情報を配信します。申し込み不要で受信費用はかかりません。配信情報、緊急地震速報、 津波警報、避難情報、その他緊急情報など、配信対象、各社携帯電話、一部未対応機種、受信設定が必要な機種があり、詳しくは携帯電話会社へお問い合わせください。災害時の連絡の取り方。災害は家族が揃っているときに発生するとは限りません。連絡には各種通信事業者が提供する災害用伝言ダイヤルなどのサービスを活用しましょう。地域の防災力向上。自主防災組織等の設立促進。大規模災害時には避難所運営や復興などで地域の共助が注目されています。市では自主防災組織や自主防災連絡組織の設立に対して補助金を交付して設立を促進しています。防災講習会の講師派遣。地域の防災力の向上のために市では自治会、団体等の防災講習会へ講師を派遣しています。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111 内線431。
4ページ、担当は堀です。6ページまで、高齢者の肺炎球菌予防接種を開始します。予防接種法施行令が改正され、10月1日から成人・高齢者の肺炎球菌予防接種が定期接種となります。肺炎球菌ワクチンは高齢者の肺炎の原因となる病原体の中で最も頻度の高い肺炎球菌による肺炎を予防するワクチンです。肺炎球菌には90種類以上の型がありますが、肺炎球菌ワクチン接種によりそのうちの23種類に対して免疫をつけることができます。また肺炎球菌が引き起こす呼吸器感染症のほか、副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎、肺血症などの予防効果もあります。ただし接種される人の接種希望の意思が確認できない場合は定期接種としてはできませんのでご了承ください。任意接種は可能です。期間対象者自己負担金。期間10月1日水曜から平成27年3月31日火曜。対象者、すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人は対象外。平成27年3月31日までに65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人及び101歳以上の人、下表1参考。表1、平成27年4月1日の満年齢、生年月日の順に読み上げます。65歳、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれ。70歳、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれ。75歳、昭和14年4月2日から昭和15年4月1日生まれ。80歳、昭和9年4月2日から昭和10年4月1日生まれ。85歳、昭和4年4月2日から昭和5年4月1日生まれ。90歳、大正13年4月2日から大正14年4月1日生まれ。95歳、大正8年4月2日から大正9年4月1日生まれ。100歳、大正3年4月2日から大正4年4月1日生まれ。101歳以上、大正3年4月1日以前生まれ。表を終わります。米印、平成27年4月1日以降は受けられません。米印、今後は平成30年度までの5年間で、その年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人を対象としていく予定です。60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能不全、 または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人、米印、詳しくはお問い合わせください。自己負担金2760円、米印、生活保護の人は無料。接種方法1、事前に左ページの指定医療機関に予約します。2、予約日にご自宅に届いた予診票、健康手帳、本人確認ができるものを持参し接種します。米印、健康手帳は市保健センターで交付しています。無料。3、自己負担金2760円を支払います。健康手帳の写真が載っております。高齢者のインフルエンザ予防接種を開始します。高齢者がインフルエンザにかかると重篤化する可能性があります。予防接種を受けるとインフルエンザにかかりにくくなり、もしかかった場合も症状が軽くなります。市では高齢者が指定医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用の一部を負担します。なお、接種後ワクチンが十分な効果を維持する期間は約2週間後から5ヶ月間とされています。過去の状況から12月中旬までの接種をお勧めします。期間対象者自己負担金、期間10月1日水曜から平成27年2月28日土曜。米印、医療機関によっては10月1日から接種できないところがあります。対象者、接種時に65歳以上の人、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能不全、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人。米印、詳しくはお問い合わせください。自己負担金1300円、米印、生活保護の人は無料。接種方法1、事前に左ページの指定医療機関に予約します。2、予約日に健康手帳を持参し専用の予診票に記入、診察後接種します。年度に1回。米印、健康手帳は市保健センターで交付しています。無料。3、自己負担金1300円を支払います。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 5ページ、指定医療機関一覧、インフルエンザ肺炎球菌の予防接種を実施している医療機関が表になっております。名称、電話の順に読み上げます。浅井外科医院 23-1450、 伊原内科消化器科、岩国市夕町 0827-63-3300、 インフルエンザ予約不要、ウェルネスクリニック 22-1024、 宇都宮内科クリニック 24-0100、 折田クリニック 22-3322。 肺炎球菌は実施しておりません。川谷内科院 22-0347、 インフルエンザ予約不要、キャプテンキッズクリニック 23-3336、 インフルエンザ予約不要、肺炎球菌実施しておりません。久米医院、岩国市夕町 0827-63-0123、 敬愛会柳井病院 22-1002、 高田クリニック 24-3000、 高知山医院 22-0023、インフルエンザ予約不要、国立病院機構柳井医療センター 27-0211、 小林外科医長課 23-5588、 最初クリニック 45-2252、 坂本医院新一 22-1059、 坂本病院与田 23-6800、 インフルエンザ予約不要、周東総合病院 22-3456、 インフルエンザ予約不要。周東総合病院のインフルエンザ予防接種は11月からの実施で、月曜、水曜、金曜の14時から15時のみとなります。 信号外科 23-2888、 腎で内科医 22-1921、 野田整形外科クリニック 24-2345、 浜田内科循環器科 23-1137、 広田脳神経外科 23-7119。 肺炎球菌は実施しておりません。マサイ院 22-1068、 インフルエンザ予約不要。マシモトクリニック通院患者のみ 23-3121、 松井クリニック 24-5311、 松原内科医長科 25-2266、 インフルエンザ予約不要。南町内科循環器科 23-5757、吉田クリニック 24-1212、 インフルエンザ予約不要。平郡診療所 47-2032、 平郡西出張診療所 47-2888。 表を終わります。柳井市教育振興基本計画策定についての市民熟議要申し込み。市教育委員会ではこれからの本市の教育の基本的な方向性を示す柳井市教育振興基本計画を策定中です。多くの市民の皆様の声を生かしながらこの計画を策定したいと考え、これまでに全都配布アンケートや中学生による熟議、共同を目指した少人数のグループでの対話を実施してきました。この度市民の皆様に直接に意見をお聞きする機会として以下の通り熟議を実施します。この熟議での話し合いの結果は柳井市教育振興基本計画策定審議会に報告されます。対象市民、保護者、教育関係者、日時、会場、テーマ、各会場とも時間は18時30分から20時30分まで。表になっております。地区、日時、場所、駐車場の順に読み上げます。柳井中学校区、10月30日木曜、龍北小体育館、龍北小グラウンド。柳井西中学校区、10月27日月曜、与田小体育館、名護公園駐車場。柳井南中学校区、10月23日木曜、小田小体育館、小田小前提駐車場。大畑中学校区、10月28日火曜、大畑小体育館、大畑小グラウンド。テーマはいずれも目指すはどんな柳井市民。基本計画の具体的な内容を定めるためにはまず目標とする市民像を設定する必要があります。本市の現状、そして本市の将来を考えたときに柳井市としてどのような人づくりを目指すべきでしょうか。今日終わります。申し込み問い合わせ、参加を希望する人は氏名、参加希望会場、電話番号を記入の上、10月16日木曜までにメールまたはファックスで申し込んでください。学校教育課、電話 22-2111 内線321、ファックス 23-7371、 メールアドレス gakokyoiku@city.yanai.lg.jp。 6ページ。第1回サザンセとロングライドイン山口の参加者の募集。再計。この大会はタイムを競うレースではなく、制限時間内で自転車を通じて多頭美を誇る瀬戸内海や山麓の美しい景観を楽しみながら走行するサイクリングイベントです。サザン瀬戸ロングライドイン山口はサイクリングイベントを通して観光振興と地域の知名度を全国に発信し、地域振興の推進を図ることを目的として開催します。開催日11月9日日曜、コース柳井市周防大島町、室津半島の一部平尾町、田伏町をめぐるロングライドコース、総距離 150km、 スタート・ゴール柳井ウェルネスパーク、途中4カ所のエイドステーション、休憩所では 地域ならではのおもてなし食材を用意してお待ちしています。参加費9000円、消費税及び障害保険料を含む米印申し込み後の取り消し、校庭による大会中止による参加費の返金はいたしません。参加人数1800人、参加資格中学生以上の男女、大会規則、交通規則、マナーを遵守できるもの、誓約書の内容を了承したもの、申し込み問い合わせ、申し込みは公式サイトでのインターネットによる受付のみを行っています。 URL http://www.southernsedo-longride.jp/サザンセトロングライドイン山口実行委員会事務局株式会社 JTB 中国四国徳山支店、電話0834-22-0808、地元事務局柳井商工会議所、電話22-3731、傍らにロングライドコースの写真と地図が載っております。第1回サザンセトロングライドイン山口ボランティアスタッフの募集、全国各地からの参加者をおもてなしの心でお迎えするボランティアスタッフを募集します。応募資格、柳井市周防大島町内在住の18歳以上の人、活動期日11月9日日曜、ボランティアの業務内容、スタートからゴールまでの以下の業務です。詳しくはお問い合わせください。 ① 受付感想書を渡し、会場でのエントリー受付、感想者への感想書を渡し。 ② エイドステーション、選手の誘導、物品の配布など。 ③ コース誘導、コース内の選手の誘導、注意喚起。 ④ 駐車場整理、会場や周辺駐車場で車両の整理誘導。募集期限10月24日金曜まで。応募方法、柳井市商工観光課、周防大島町商工観光課、柳井商工会議所に備え付けのサザンセトロングライドイン山口ボランティア申し込み書によりお申し込みください。申し込み問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111 内線361、ファックス 23-7474、 周防大島町商工観光課、電話 0820-79-1003 内線536、ファックス 0820-79-1022。
7ページ、担当は谷です。9ページまで。柳井一日合同相談所の開催。10月20日月曜から26日日曜は行政相談週間。市と総務省山口行政評価事務所は、国、県などの行政機関や弁護士、税理士、司法書士、行政書士の参加を得て一日合同相談所を開催します。登記、人権、賃金、労働条件、道路、河川、年金、ストーカー、DV、相続、税金など、さまざまな生活上の困りごとについて、専門の担当者が相談をお受けします。日時、10月24日金曜、9時から12時。場所、市役所3階大会議室。参加期間、山口地方法務局、柳井出張所、下松労働基準監督署、山口河川国道事務所、山口県、県民相談室、土木建築事務所、柳井警察署、岩国年金事務所、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、行政相談員、柳井市担当、柳井市山口行政評価事務所。対象、柳井市周防大島町、上関町、田伏町、平尾町にお住まいの人。その他、弁護士による法律相談のみ、電話予約制です。定員9人、1人20分程度。予約受付は10月10日金曜から開始し、定員なり次第終了します。予約受付、山口行政評価事務所、電話 083-922-1591。 受付時間、土曜、日曜、祝日を除く 月曜から金曜日の8時30分から17時15分。税理士、司法書士、行政書士による相談は予約不要ですが、原則として1人20分程度とします。申し込み問い合わせ、山口行政評価事務所、行政相談課、電話083-922-1591。市内各小中学校の市民参観日、地域が育て、地域で育つ市民参加の教育へ、地域に開かれた特色ある学校づくり、コミュニティスクールの一環として、保護者だけではなく全市民を対象とした小中学校参観日を実施します。どの学校の参観もできますので、お気軽にご覧ください。申し込み不要。なお、詳しい内容などは実施校に直接お問い合わせください。市民参観日の日程、表になっています。日程、学校名、時間、内容、電話番号の順に読み上げます。10月20日月曜、平郡東小、10時30分から14時45分、授業、人権教育講演会、電話番号 47-2020。 10月21日火曜、大畑小、14時から16時、授業、人権教育講演会、電話番号 45-2203。 10月25日土曜、柳井中、8時30分から12時10分、文化祭、合唱コンクール、電話番号 22-0405。 10月25日土曜、大畑中、9時から15時、文化祭、電話番号 45-2202。 10月30日木曜、泉小、13時30分から15時45分、授業、人権教育研修、電話番号 28-0012。 11月2日日曜、伊勝町、9時30分から12時、学習発表会、電話番号 26-0007。 11月2日日曜、柳井西中、8時30分から15時45分、文化祭、バザー、電話番号 22-1531。11月12日水曜、与田小、9時から14時30分、収穫感謝祭、発表会、電話番号 22-1530。 11月15日土曜、龍北小、8時45分から14時、龍北文化フェスティバル、電話番号 22-0619。 11月15日土曜、新城小、8時35分から15時、授業、ふれあい祭り、電話番号 22-0597。 11月15日土曜、小田小、9時30分から13時30分、授業、育友会バザー、電話番号 22-0835。 11月16日日曜、柳井南小、9時から12時30分、輝き発表会、バザー、電話番号 27-0602。 11月18日火曜、柳井小、13時30分から15時35分、授業、講演、電話番号 22-0620。 11月19日水曜、柳井南中、13時30分から15時40分、授業、講演、電話番号 22-0842。 11月27日木曜、龍東小、13時55分から16時、授業、人権教育、講演、電話番号 22-0625。 表終わります。問い合わせ、学校教育課、電話 22-2111、 内線 320-323。 8ページ、